おそらくこの書物がなければ今のこの世界は違ったものとなっていたに違いないと思われる書物があります。それは私たちの手元にある聖書、バイブルです。この聖書が人類になければ私たちの法律、医療、政治、福祉、教育、芸術、挙げればキリがありませんが、これらのものは確実に今日全く違ったものとなっています。落ち穂にも書きましたように、この書物は多くの人間に影響を与えました。そしてそれは過去の話ではなくて、今もそしてこれからもこの聖書はその言葉に耳を傾ける者たちに語り続けます。この聖書が持つ力についていくつかのことを今日は見ていきたいと思います。一つ目、それは聖書の言葉は私たちの人生を導くということです。我々日本人ほどガイドブックを好む民族はいません。日本のテレビ番組には例えば海藻わかりますか、昆布、海藻やヨーグルトなどなど徹底的に分析して、それがどう私たちの体にいいのか、どのようにそれらを摂取すれば一番効果的かということを懇切丁寧こと細かに教え示してくれるものがあります。おそらく世界広しといえども、あそこまで海藻やヨーグルトを調べ上げて視聴者に提供する番組は日本以外にはないと思われます。あの番組を毎週欠かさず見て、そこで言われていることを実践している人の寿命はまあ20年は伸びるのではないかと思うほどであります。そしてそれは事実でありまして、実際に専門家が指摘していますように、これから私たちの平均寿命は確かに伸び続けるようです。そう、私たちは100歳時代の到来ということをよく聞くようになりました。それは確かにありがたい話です。しかし少し引っかかることがあります。仕事柄私はいろいろな方々の病やまた死に立ち会うことがありますが、その中にはこんな辛い思いするなら早くあちらに行きたいと言われる方たちが少なからずいるということです。そうです、寿命が伸びるのであるなら、伸びる分さらなる喜びを経験するでしょう。しかし同時に、いやもしかしたらそれ以上の悲しみや苦しみというものを経験するということ、それも覚悟しなければならないでしょう。海藻やヨーグルトについて私たちは熱心にそれを深く調べ上げます。そしてそれらに対するガイドブックが出来上がります。しかし生きるということや死ぬということについて、そこに光を当ててくれるガイドブックを見つけることは難しいのです。というよりも、そのようなことを私たちは一切考えることなく、それぞれが我流で生きています。ガイドブックが好きな我々なのに、この肝心要のことに関してはまさしく行き当たりばったりなことが多いのです。ここから北に1時間ほど行きましたサドルバック教会という教会のレック・ウォーレンという牧師はこう言っています。今日あなたがすることのできる最も重要な決断は、 人生における最終的な権威をどこに求めるのかという問題に決着をつけることです。文化、伝統、論理、そして感情が何を言おうとしても、聖書をあなたの最終的権威として認める決意をすることです。つまり、今後の意思決定の際には、まず聖書は何と言っているのだろうかと尋ねるようにすることです。神が何かするように言われるときは、神の御言葉を信じて、たとえ納得できなくても、従うようにすることです。いつも申し上げておりますように、私たちの人生は決断の連続によって形作られていきます。言うなれば、今日までになされてきたこれまでの過去の無数の決断によって今の私たちがこの朝ここにいます。そしてこれからも私たちが何を考え、どんな決断をしていくかということが私たちのこれからの人生を決めていくのです。それではその大切な決断をするときに、私たちは何をもってことを決めていくのでしょうか。リック牧師が言っている文化や伝統でしょうか。文化伝統とはこれまで多くの人たちが作り上げてきたことであり、そこには貴重なメッセージが確かにありますが、必ずしも普遍的な真理を持つものではありません。万事論理的に物事を進めていけばいいのでしょうか。いいえ、私たちはこの人生が論理では通らない不思議と不条理で満ちていることをすでに知っています。それでは感情、エモーションでしょうか。その時の直感なのでしょうか。そうであるのなら、それはもうまさしく私たちの人生はギャンブルのようなものです。イエス・キリストはかつてこのような例え話を語りました。それで私のこれらの言葉を聞いて行う者を、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができる。雨が降り洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけても倒れることはない。岩を土台としているからである。私たちの人生には土砂降りの雨が降るような時があります。すべてを流し去ってしまうような洪水が押し寄せるようなことがあります。家庭が暴風によって揺れに揺れることもあります。覚えてください。その時に家の外壁の色とか、その家の中に何が蓄えてあるのかということはあまり意味がありません。その時に大切なことは、その家がどんな土台の上に建てられているかということです。そしてそれは確かに私たちの人生という家にもそのまま当てはまるのです。このような時に私たちがどうあるべきかということを確かに指示してくれる権威ある言葉はどこにあるのでしょうか。イエス・キリストは言われます。私のこれらの言葉を聞いて行う者を、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができよう。聖書の言葉を聞いて、それを私たちのガイドラインとして生きるとき、たとえ人生の歩みの中で嵐のただ中に置かれても、私たちは堅固なる土台に立つことができるんです。二つ目のこと、それは聖書の言葉は私たちを守るということです。 私がまだ子供の頃、まあ本当に悪ガキでしたから、近所の子供たちと毎日暗くなるまで山や川で遊びほうけました。時にはまだおしめが取れてないこの手をその兄や姉が取り、もうガキ大将のもと皆でいろいろなことを経験しました。皆さんもそうであったでしょう。時には人の家の屋根によじ登ったり、人の家の柿を取っちゃったりで、そうしますと当時形相を変えて追いかけてくる怖いおじさんやおばさんがいました。そして捕まると我が子のように怒られました。それは当然子供にとって喜ばしいことではありませんでしたが、こんな暗くなって何うろろしてんだ、早く家に帰りなさいと叱ってくれるおじさんおばさんの一言によって、確かに私たちは守られていたのです。しかし今日、私たちを叱ってくれる人は少なくなりました。この国ではタバコのポイ捨てをしている人を咎めたら、もしかしたらそれがきっかけで命を失うかもしれません。こうなりますと互いに関わることにリスクが生まれてきます。私たちの間では、まああなたがいいならいいでしょうという考え方が蔓延しています。これほど無難な言葉を私たちは知りません。この言葉を互いに言い合っていれば、互いの間に軋轢は生まれず、命を失うこともありませんし、互いに、ああ、あの人は寛大な人だというような高評価を得ることもできるのです。しかし皆さん、言い方を変えれば、これほどに無責任な、そして思いやりのない言葉はありません。一見これらは相手の自由を認めているおおらかな言葉に聞こえ見えますが、言い方変えれば、あなたがどうなろうが私は知ったこっちゃないということになるんです。その人、本当に思う人は何でもかんでもあなたがいいならいいんじゃないとは言わないはず。時にその人の前に立ちはだかってでも、その人のしようとすることを阻止するでしょう。しかし一度流れ始めたこの世の潮流を変えることは難しいのです。ということよりも、それはおそらく不可能かと思われます。そんな社会にあって、私たちが守られるために本当に必要なことは、声を大にして私たちに語り続けてくれる言葉です。そして聖書こそその言葉なのです。なぜなら、神は本当に私たちのことを愛しているからです。私たちのことを何よりも大切なものとしてくださっているからです。それゆえに、神様は時に私たちが聞きたくない言葉を語りかけます。それに対して私たちは、そんなこと言うな、俺の自由を奪うなと思われるかもしれない。しかしそれでもこのお方は私たちに語り続けるのです。なぜなら、このお方は本当の自由というものを明確に知っておられるお方だからです。多くの財産を見て舞い上がり、それを管理することを自慢げに語る者に対して聖書は言います。愚か者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたらあなたが用意したものは誰のものになるのかと、命を管理することができない自分たちのことを知らしめ、聖書の言葉は我に返らせてくださる。自分は常に正しい人といつも人を裁いているものに対して、なぜ兄弟の目にある小さな塵を見ながら、自分の目の前にある大きな梁柱を認めないのか。自分の目には梁があるのに、どうして兄弟に向かってあなたの目から塵を取らせてくださいと言えようか。まず自分の目から梁を 取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除けることができるだろうと私たちを守ってくださる。自分の過去から目をそらし、それを隠すように生きていたあのサマリアの女、かつて5人の夫を持ち、今は別の男と、もう惰性的に喜びも希望もなく、その日暮らしして生きている女性に向かい、あなたの夫を呼びに行って、ここに連れてきなさいと、はっきりと彼女を苦しめているその原因を指摘する。原因を知り、そこから手をつけなければ問題は解決しないからです。体に何か問題があるなら、その問題を見つけ、それを指摘し、それを治療するのが医者ですから、聖書は私たちの心の問題を指摘します。なぜなら肉体の病がそうであるように、そのことに対する私たちの自覚がなければ、私たちはそこから癒され回復されることがないからです。そしてこのことにより、私たちはあらゆる問題や危機から守られているのです。主にある皆さん、今挙げたのは聖書の中に記されている私たちに対する言葉の一部です。もちろん聖書はこのような言葉ばかりを書いているのではありませんが、そこにはこのような言葉がたくさん書かれています。もし、私たちの親が、私たちの友が、私たちがすべきではないこと、すべきことを真剣に語りかけてくれないのなら、私たちはどうしてそれに気がつき、そのことから自らを守ることができますか。神は我らを愛するゆえに、ストレートに私たちがすべきこと、すべきでないことを語る書なのです。最後のことをお話します。それは、聖書の言葉は私たちの魂を救うということです。2006年3月11日、ジョージア州アトランタの裁判所で強姦罪で起訴され審理中だったブライアン・ニコラスという男が、法廷で警官から銃を奪い、裁判長ら3人を射殺して逃走した事件がありました。彼は逃走してアトランタ北の住宅地で26歳のアシュリー・スミスという女性に銃を突きつけ、部屋に監禁しました。アッシュリーさんは、自分には5歳になる娘がいて、夫は4年前に事件に巻き込まれ刺殺されたこと、自分が殺されたら娘は孤児になってしまうことをこの男に訴えました。彼女は少しずつ落ち着き始めた彼に、先ほど触れましたリック・ウォーレン牧師が書いた人生を導く5つの目的という書の中から、あなたの生きる目的はどんなギフトがあなたに与えられているかといった部分を読んで聞かせたといいます。それは、私たちは絶えずどうすればよいかを神に問いながら生きていくべきだという強烈なメッセージでした。彼女は、あなたが私の部屋に来たのも何かの意味があるはずと話しかけ、ニコラス被告に自首を勧め、服役囚にこの神のことを述べ伝えることがあなたの使命なのではないかと語りかけました。説得に応じた同被告は銃をベッドの下に置き、娘を迎えに行くと家を出たスミスさんは警察に追放。この被告は白いシャツを振りながらアパートの外に出て投稿しました。私のオフィスにはこのスミスさんがブライアンに読んで聞かせたリック・ウォーレンの著書があります。 それは400ページほどの本ですが、その中には1000以上の聖書の言葉が記されています。ブライアンが投稿したのはリック牧師の感動的な言葉ではなくて、リック牧師がその著書において引用している1000以上ものこの言葉に力があったからだと思います。ブライアンは強姦罪で捕まり、その法廷で警官から銃を奪い、裁判長を含む3人を射殺して逃亡したのです。その彼がもし捕まれば終身刑は確実、あるいは死刑を宣告されるでしょう。そんな彼が立てこもった家でスミスさんを人質として何をするのか、私たちの脳裏には最悪のことしか思い浮かばないのです。しかしことは私たちが想像するものとは全く違ったものとなりました。ブライアンは逃亡中の極悪犯でありましたが、その彼の心に聖書の言葉が語られ、彼は自ら銃器を手放したのです。彼の心を抑えるのに、彼が銃を手放すのに、完全武装した特殊部隊はいりませんでした。そう、言葉が彼の心を開いたのです。聖書ヤコブの一章二十一節にはこのような言葉があります。すべての汚れや甚だしい悪を捨て去って心に植え付けられている御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉にはあなた方の魂を救う力がある。ブライアンの魂に起きたことはまさしくこの御言葉の成就でした。そしてこのような出来事は驚くべきことではなくて、今この時も世界中で起きていることなのです。イエス・キリストが十字架にかけられました時に、その両脇には強盗の罪により同じように十字架に貼り付けにされた二人の男がいました。このことはその時から遡ること750年前に預言者イザヤが聖書の中に記録している預言の成就でした。イザヤ53章12節、これは彼イエス・キリストが死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、都が罪ある者と共に数えられたからである。そう、イエス・キリストはカルバリの丘で罪人の一人として数えられ、彼らと並んで十字架にかけられたのです。自分と同じように手足に釘が打たれて貼り付けにされているイエスを間近に横に見ながら、当初この二人の強盗は他人は救ったのに自分は救えない、今すぐ十字架から降りてみろ、それを見たら信じてやろうというような暴言を吐き続け、イエス様を罵ります。しかしそのうちの一人が、どんなにこんな罵詈雑言が投げかけられても一切その類の言葉を口にしない、このイエス様の姿に心が変えられていきます。そして彼は間近にいるイエス様の口から自らを鞭打ち、十字架に手足を釘付けにし、椿を吹きかけた者たちに対して父なる神に願われた言葉を聞いたことでありましょう。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。 その言葉を聞き、この強盗は思わずその心から湧き上がってくる言葉を抑えることができなくなったのでしょう。こう言いました。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかしこのお方は何も悪いことをしたのではない。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには私を思い出してください。この強盗にイエス様は言われました。よく言っとくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。三浦綾子さんという作家がおりました。そのご主人である三浦光代さんが私たちの教会を訪ねてくださったとき、共にランチをいただきました。光代さんは長い間綾子さんの口実を筆記してきた方です。なぜなら綾子さん病身の身でありましたから。ある意味三浦文学は綾子さんと光代さんの合作と言ってもいいのではないかと思います。その文学界において長い間綾子さんと共に生きてきた彼が言われた言葉を私は生涯忘れることができません。小説、ドラマ、映画、これらの物語はすべて人間の罪を描写しています。しかしこれらの中にその人間の罪に対する解決というものを私はこれまで一度も見たことも読んだこともありません。罪なら至るところに見る。いいえ、人の罪は映画や小説には欠かせない題材であり、その人の罪が具体的な形となってストーリーとなります。ですから私たちはその罪がもたらす問題を日々見ているのです。しかしまるで私たちの心に覆いがかぶさっているかのようにして、私たちは肝心要その罪の解決には心を止めません。ブライアン・ニコラスも二人の強盗も自分で撒いてしまったものは刈り取らなければなりません。すなわち生涯かけて償わなければならない。聖書が記している通りです。このことゆえに私たちはもしかしたら肉体の命が求められそれを失うかもしれない。しかし誰でもキリストにあるのなら、その魂は救われると聖書は言います。そうです。魂が救われるというのは、私たちと神との間に大きな溝を作っている、その罪からの救いを意味するのです。そして、その力が、この聖書の言葉にはあるのです。私たちは権威、オーソリティというものを嫌うかもしれない。しかしその権威が私たちへの全く完全な愛から発せられているということを知るなら、さらにはその権威が私たちが知り得ないことを全て見通しておられるお方から語られているものであるなら、私たちはその権威に従うべきです。そうです。このような権威は我々人の間にはありません。このような権威は神にしかないものなのです。今 あなたがすることのできる最も重要な決断は、人生における最終的な権威をどこに求めるかという問題に決着をつけることです。文化伝道論理、そして感情が何を言おうとも、聖書をあなたの最終的権威として認める決意をすることです。つまり、今後の意思決定の際には、まず聖書は何を言っているのだろうかと尋ねるようにすることです。神様が何かするように言われるときは、神のこの言葉を信じ、たとえ納得できなくても、従うようにすることです。これが人に与えられた最善な生きる道です。人は、私の幸いはどこにあるのかとさまよいます。そのために膨大な財産を使い、多くの汗を流し、それを見つけるためにある人たちは地の果てにまで出ていきます。しかしその幸いは、お金をかけずとも、汗を流さずとも、地球の裏側に行かずとも、私たちのすぐそばにあるのです。そうです。あなたの手元の、この一冊の書の中に、その幸いは余すところなく記されているのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たち人の歴史というものを見るときに、確かにこの世界はこれも一部の国地域ではありますが、昔から比べたら本当に豊かになりました。しかし神様、どんなに物が豊かになっても、私たち人の心には、渇きというものがあり続けます。これは私たちから取り去ることができないものです。なぜ私たちの心にこの渇きがあるのでしょうか。私たちはあなたによって作られたと聖書は記しています。すなわち、私たちの心には、私たちを作られたあなたの残像が残っているからです。私たちの人生にあなたを見出すまで、この渇きは私たちの心から取り去られることはないでしょう。主よ、私たちにそのことを気づかせてください。今日どれだけの人が生きる意味を失っているでしょうか。働く意味を失っているでしょうか。結婚する意味を失っているでしょうか。子を育てることの意味を失っているでしょうか。あなた以外にこのことに対する意味を与えてくれるものはありません。神様、それゆえにどうか私たちのこの一度の人生、この人生のガイドラインとして、もうすでに私たちの手元にあります何千年もの人間の検証を受け、そして今もなおここにあり続けているこの聖書に、私たちの人生の土台を置くことができますように。私たちの結婚生活に、子育てに、私たちの職業の上に、また私たちがいつか誰しもこのところから離れていかなければならない病気やまた死というようなことに向き合うときに、どうかこの聖書の言葉が私たちの堅固な土台となってくださって、私たちの人生を支え続けてくださいますように、心からお祈り申し上げます。あなたの御言葉は我が足の灯火。この闇を この主の御言葉と共に生きるものとしてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。今日このことをおに集いました主にある兄弟姉妹と共に共有できましたことを心から感謝し、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、今や死なんとしているあの強盗に向かい、あなたは今日私と共にパラダイスにいるであろうと魂の救いの言葉を語りかけてくださった我らの主イエス・キリストの恵み、私たちが生きていくこの人生に、私たちが必要な神の御言葉を今も語り続けていてくださる我らの父なる神のご愛、世にあってその御言葉と共に生きる喜びを私たちに教えてくださる聖霊様の豊かなるお交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました我ら一同と共に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。